David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secrets of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We promise that if you listen every week, you'll be able to speak better English and you'll be ready for 2020. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I am David Hasselblad. I am an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、校長ののりこです。デビッド教授の解説を私が日本語で解説しながらお伝えします。この番組では中学生のサトシ君が恋したり悩んだり泣いたり笑ったりの日々の出来事について英語ではどのように表現したらいいのかをデビット教授に質問していきます。今週もサトシ君はまだ入院中です。デビット教授に電話します。
Lesson 1.
Hello, this is Satoshi.
Oh, hey, what's up?
Jennifer and Katsuya Kobayashi visited me in the hospital, and Katsuya gave me a CD and a book of President Obama's speeches. Katsuya is such a nice guy. He told me Obama's English is clear and can help me to study English. Do some Americans speak different English? What do you think?
Jennifer と小林克也がお見舞いに来てくれました。カツヤがオバマ大統領のスピーチの CD ブックをプレゼントしてくれました。あいつはいいやつです。小林カツヤはオバマ大統領の言葉が分かりやすくて勉強になると言ってましたけど、人によって英語違うんですか？先生はどう思います？
That's really nice of Katsuya. He's right about Obama too. His speech is very clear, and his speeches were always written well. He's a very articulate speaker. Much better than the new president.
カツヤは本当に親切だね。オバマについても彼は正しいと思うよ。オバマのスピーチはすごくはっきりしているし、常にうまく書かれていた。彼は非常にはっきりと喋る人と言える。新しい大統領よりはるかにいいね。
Anyway, there's a huge variety of English. American English can be very different from British English, for example. But even just in the USA, there's a very big range. There are different regions of the USA with different EnglishEnglish in the West is different from English in the East, kind of like the difference in Japanese language between Kanto and Kansai regions. Obama's English has a very neutral sound, and his pronunciation is very clear. He's a very good speaker to study.
ともかく世の中には膨大な種類の英語がある。例えばアメリカ英語はイギリスの英語とはだいぶ違う。アメリカだけを見ても非常に広範囲だからね。地域によって違う英語が存在するわけだ。西部の英語は東部の英語とはまた違っていて、日本の関東と関西で日本語が違うようなものだね。オバマの英語はどこにも偏らない音で、彼の発音は非常にはっきりとしている。彼の英語は勉強するにはもってこいなんだ。
Lesson 2.
ステファニーが昨日お見舞いに来てくれました。一緒に宿題をやったんです。僕は本当に数学が苦手で、彼女が分かるように教えてくれました。正直数学にはアレルギーを感じちゃいます。先生はアレルギーとかあるんですか？ Stephanie visited me yesterday and we finished our homework together. I am really not good at mathematics, but she helped me to understand. Honestly,I feel like I'm allergic to math. Do you have this kind of allergy?
Allergic to math? I know that feeling very well. I always struggled with math and history. I couldn't understand the patterns in math, and history was so boring. But you know what? Sometimes a different teacher can help us understand things in a new way. Maybe Stephanie knows a better way to explain things.
数学アレルギーなの？その気持ちわかるな。僕は数学と歴史は常に苦戦していたよ。数学はパターンが理解できなかったし、歴史はすごく退屈だった。でもさ、違う先生が他のやり方で理解させてくれることってあるんだ。多分ステファニーはいい説明の仕方を知ってたんだよ。
You have a favorite teacher at school, right? He or she probably teaches in a way that fits your thinking well. If something like math is really difficult, don't give up. Maybe you just need to find a different way to learn it.
君は学校に好きな先生っているだろう？彼かまたは彼女だけど、おそらく君がよくわかる教え方をしているんだ。数学のような難しい教科でも諦めちゃダメだぞ。違う勉強方法を見つければいいだけの話なんだからね。
Lesson
3。 宿題の後、ステファニーがギブスにラブって書いてあるんです。看護婦さんにはからかわれるし、日本人はそんなことしないから恥ずかしかったな。真っ赤になっちゃった。とにかく彼女は僕を驚かせるし、幸せにしてくれます。アメリカ人の女の子は大胆ですよね。 Stephanie wrote love on my chest after finishing our homework. The nurses joked about it and I was embarrassed because Japanese people don't really do things like this. She made me blush. Even so, she always makes me surprised and happy. American girls are bold, aren't they?
They can be, but not always. I know many shy people in America, too. But I always liked shy girls more because I'm shy, too. Bold people are exciting, but maybe a little scary, right?
まあ、時には大胆だけど、いつもそうとは限らないよ。アメリカにも恥ずかしがり屋はたくさんいるからね。でも僕は恥ずかしがり屋の女の子が好きだよ。自分もそうだから。大胆な人たちは刺激的だけど、ちょっと怖い感じがしないか。
This also shows the difference between the USA and Japan in how people often communicate. In the USA, people are often very open with their feelings from the very beginning of a friendship. Later on, though, communication gets harder with difficult topics. In Japan, it's kind of the opposite. People here aren't so open about emotions at first, but after a while, they talk a lot more freely.
これもアメリカと日本でのコミュニケーションの取り方の違いを表してるよ。アメリカではみんな友達付き合いの最初の段階からすごく気持ちをオープンにするんだ。でもその後込み入った話題なんかになっちゃうと意思の疎通がうまくいかなかったりする。日本ではどちらかといえば逆だよね。最初は感情を表に出さないけど、しばらく経つと気兼ねなく話せるようになるだろう。
Lesson 4。
僕の両親が夜病院に来てくれました。だけど両親は僕の将来のことで口論を始めたんです。母は怒ると攻撃的になるんです。母が怒鳴り始めた時、看護婦さんが部屋に入ってきて、それでも口論が止まらなかった。本当に恥ずかしかったな。こういう状況どう思います？ My parents visited me last night, but they started a quarrel about my futureMy mom is very aggressive when she gets angry. When she was arguing with my father, a nurse came in the room, but my parents didn't stop. I felt really awkward. What do you think about situations like that?
Yeah, situations like that are really difficult for a lot of people. I feel awkward in those situations too. That kind of intense, stressful feeling is often a kind of social anxiety. I don't like being around other people arguing.It gives me a lot of stress. Sometimes we can't avoid it. But if you can, it's good to go to another room. It's difficult with your leg now, though, isn't it? Well, just remember that in a few years you'll go to university and won't have to worry about it. Until then, breathe deeply and remember that they just want what's best for you, even if they argue.
そうだね。そういう状況に陥るって本当に辛いよね。そういう時は僕だって気まずくなると思う。激しいストレスを感じている状況はソーシャルアンクザイエティ、社交恐怖の類とも言える。誰かが口論している場には痛くない、すごくストレスになるからね。そういう状況を避けられない場合もあるけど、できれば他の部屋に移動できたらいいよね。今の君だと骨折しているから難しいだろうけどね。ともかく数年後には君は大学へ行くということを自覚すること、でも不安に思うことはないってことさ。じゃあそれまではどうするかって、まずは深呼吸をして覚えておくといいよ。親は君にとってのベストを願っているだけなんだってこと。たとえ口論になったとしてもね。
David's Song of the Week。 Song of the Week Substitution by Silver Sun Pickups。This week's song is Substitution by Silver Sun Pickups. It's off their 2009 album Swoon. It's about the stress and anxiety we sometimes feel because of the competition in daily life, especially in school. We all feel it, but can't always do much about it. Sometimes all we can do is just keep pushing on.
今週の歌は Silver Sun Pickups の Substitution、 2009年のアルバム Swoon から選んだよ。この曲は日頃の競争社会、特に学校生活で感じている不安やストレスについて歌ってるんだ。僕らはストレスを感じはするけど、そればかりに気を取られているわけにはいかないだろう。僕らにできるのはとにかく全身あるのみってこと。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒を募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込みお問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187、 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
今週はフォーチュンテラーズ、占いをお届けしますよ。
People born in January should wear something green this week. A green handkerchief, green shirt, green shoes, green penAnything is okay. Don't too much, but a little green will help improve your emotional state and attract good people into your day.
1月生まれの人は緑色を身につけると良いでしょう。緑色のハンカチ、緑色のシャツ、靴、ペン、何でも OK。 多すぎてはいけませんが、ほんの少しの緑色があなたの心を穏やかにして、あなたの生活の中に良い人材を引き寄せるでしょう。
Be careful of anger this week. If you get too angry about small things, bad energy will fill your body and bad luck will come your way. If you feel yourself getting angry, practice thinking of good things you're thankful for. This will keep the bad luck away.
今週は怒りの感情に気をつけましょう。小さなことに怒りすぎると、悪いエネルギーがあなたの体にまとわりついて不運を招いてしまいます。もし怒りを感じたら、あなたが感謝をしている良いことを思い出すように心がけてください。こうすることで不運を遠ざけます。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。Professor David, what will you teach for us tonight?
デビッド教授、僕は英語で数字を言うとき本当に混乱しちゃうんです。分かるように教えていただけますか？
Professor David, I am always confused by numbers in English. Can you help me to understand?
Certainly. Numbers can be confusing, especially big ones. But there are patterns that can help. You'll need to write something down soon, so get a pencil and paper ready, okay? In Japanese, we use the number 10,000 often as a unit, but not in English. 10,000 in English isn't ichiman, it's just 10,000. In English, we divide big numbers into groups of three digits. For example, the first three digits are the 100 group. The number 592 is 592. The next group is the 1,000 group. If you have the number 23641, that's 23,641. The 641 is in the 100 group. The 23 is in the 1,000 group. If you count from right to left, each three digits is a new group.
もちろんだよ。数字、特に大きな数字は混乱しやすいんだけど、役に立つパターンがあるんだ。早速書き留めてみようね。紙と鉛筆を用意して。日本ではよく1万が1つの単位として数えられると思うんだけど、英語は違うんだ。1万は英語では1万じゃなくて 10,000、 つまり1000が10個という考え方だね。英語では大きな数字は3つの桁で表すんだよ。例えば最初の3桁は100のグループだ。592という数字は500 592 92、そして次のグループが1000のグループ。例えば23641という数字があったとしたら 23641 と読む。641は100のグループ、23は1000のグループということになるね。右から左へ数えていったとしたら、3桁ごとに新しいグループになるっていう考え方だよ。
It's difficult to explain this on the radio, but it's easy if you write it down. Let's try this together. First, get something to write on. Now, write these numbers together. 984-340-345-713. Once again, that's 984-340-345-713. If you count from right to left, you can see we have four groups of three digits. First 100, then 1,000, then million, then billion. To read a big number, you just have to read the numbers in each group. Let's start with the far left. How many in the billion group? 984. 984. In the million group? 340. In the 1,000 group? 345. In the 100 group? 713. Now, to read the whole number, just put it all together. 984-340-345-713 becomes 984,340,345,713. I know this sounds really complicated, but I promise it's not so bad. If you go to the podcast homepage, you can view a PDF explaining this with more examples.
ラジオで説明するのは難しいんだけど、実際に書いて目で見たら簡単だと思うんだ。さあ一緒に一つやってみよう。まずは一緒に書いてみてね。984340345713。いいかい？もう一度言うよ。984340345713。右から左へ数えたら3桁ずつ4つのグループが見えるだろう。最初が100、次が1000、そして100万、次が10億のグループだ。大きな数字から読むんだよ。それぞれのグループを読むだけでいいんだ。大きな数字を読むにはそれぞれのグループを読むだけだよ。さあ一番左から読んでみようね。10億のグループはいくつだい？984だ。100万のグループは340だね。では1000のグループは345だ。100のグループは713だね。じゃあ行くよ。全部の数字を確かめながら一緒に読んでみよう。 ナンバー984340345713は984ビリオン340ミリオン345,713。すごく複雑に聞こえるのは分かってる。でもそんなに悪くはないって約束するよ。ホームページのポッドキャストには PDF も貼ってあるからね。それを見ればもっと参考になるよ。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので勉強の役に立ちますよ。 URL はDavidsEnglishSeminar.caesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is DavidsEnglishSeminar.caesar.net.
さあ皆さん、いかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらおう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問など、どうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は davidsenglishseminar@gmail.com davidsenglishseminar@gmail.com です。ボイスメモも大歓迎。ボイスメモを送ってくだされば、皆さんの声をラジオで流すこともできますよ。ラジオネームもお忘れなく。
Please send us your questions and comments. You can send us an email at davidsenglishseminar@gmail.com. If you like, you can also send us a question in a voice memo. Just record your question with your phone and email it to us. Your recording might be used in the show, so don't forget to use your radio name. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday night. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。